ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日はナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。皆さん、どうも改めてこんにちは。本日のナビゲーターを務めます近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。2022年ですね、年明け第2回目、今日はですね、学生の皆さんをお迎えいたしまして、その活動をご紹介したいと思うんですが、今日お迎えする、皆さんはですね、静原で活動されておられる静原応援隊の皆さんです。今日はですね、4人の方にお越しいただいております。まず今日はですね、最初お二人にお話をお伺いしたいと思います。お二人の名前をご紹介します。初村瑠香さん、
はい、お願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。渡辺佐藤さん、
はい、お願いします。
どうぞよろしくお願いします。皆さんは、大学、今京都産業大学の3回生、
はい、
お二人とも3回生なんですね。
はい、
はい、じゃあ、今回のこの静原応援隊の活動も3年目に、
はい、
3年目というよりも3年やってらっしゃるんですね。
はい、
わ、はい、かりました。じゃあ今まで活動いろいろとちょっとご紹介していただきたいと思いますが、皆さんの活動は、今回テーマとしているのは支えるつなぐ静原伝統のしめ縄もち米作りというふうに、しておりますが、どういった活動なんでしょうかね。まず静原応援隊、初村さんが隊長ですか。
はい、隊長してます。
はい、どういった活動をやってらっしゃるんですかね。
そうですね、基本的には毎週日曜日に農業活動を中心に地域活性化を目指して農業をしている団体になるんですけども、
ほうほうほう
ほう、農業活動以外にも地域おこしのイベントなどを学生自身で企画とか運営して、はいはいはい、一般参加者さんも交えながらイベントを起こしたりしてます。
なるほど。この活動はその皆さんが始めたんじゃなくて、もっと先輩から引き継いできている、もうずいぶん長くやってらっしゃるんですよね。
そうですね、今年で7年目になりまして、
あ、
私たちの代々伝わる先輩が、静原っていう地域に目をつけて、こんなにいい地域なのにどうしてこんな活性化できないんだろうっていう疑問点から、静原で何ができるんだろうって学生で考えた時に農業が一番マッチしてるんじゃないかということで、農業活動を中心に進めてきました。
なるほど。そのね、静原こんないいところっていうことでしたけど、番組ね聞いていらっしゃる方には静原ってどこだっけと地図が浮かんでこない方もいらっしゃるかもしれないので、少しご紹介しておくと、京都の随分北部の方になるんですよね。
はい、
大原と市原の間ぐらいの、東西に静原川が走っているところの、その周辺の田園地帯ということなんですかね。はい、なるほど。はい、まあ、そういったところで、もう7年間じゃあずっと同じその地域で活動をしておられるということですね。はい、はい、じゃあ今その具体的にやってる活動っていうのはどんな活動なんでしょうかね。
具体的にやってる内容としては、地域の目線に立った地域のニーズを引き出しつつ、私たち学生ができることは何かということで、毎年しめ縄、神社のしめ縄を奉納するんですけども、そのしめ縄作りというのがもうそろそろ、この収録日でいうと12月の19日に企画してまして、そこでは学生と地域の皆さんでしめ縄を作って、そこで神社の大木に祀るようなしめ縄を作ったりしてます。
それはもともと神社の大木と、要するに御神木ですよね。
はい、
はずっと長く引き継がれてきた行事なわけですよね。
はい、
それを皆さんがお手伝いしているということですか。
はい、
それはやっぱり 高齢化と関係あるんですかね。
そうですね、一度途切れてしまったら長く続かない伝統文化ということもあって、うん、はい、地域の方々が断念されてしまわないようにその期間を学生の力でつなぐということを目標にして、うんうん、いずれは地域の若い人たちに浸透させていければいいなと思ってこの文化をつなげています。
それが支えるつなぐっていう言葉キーワードなんですね、
はい、
なるほどなるほど。その締め縄ですけど、締め縄どうやって作るんですか。
締め縄はですね、毎年6月5月ぐらいから田植えから始めまして、
要するにその締め縄にする材料の稲わらっていうことですよね、
はいはい、そうですね、苗を、一つずつ手で植えたり機械でやるところもあるんですけど、はい、うん、そこから1年通して9月に収穫して、
お米、
はい、お米とわらも、はい、
もち米、
もち米
を、
はい、
うん、
そこで収穫したわらを干したり、はい、そういうのもイベントで開催したりして、はい、その都度イベントにして学生が協力して最後に12月に全部のわらを締め縄にしていくっていう一連の流れになってます。
まあ、その伝統文化かっていうか、まあね、神事だと思いますけど、そういう締め縄を作るっていうのも、すごく労力のいる作業だけれども、それに増してやはりその稲わらを、ね、はい、取るため の農作業っていうのが、うんうん、まあね、今日本どこでもそうだと思うけど、やはり休耕田とか耕作放棄地っていうのがこう増えてるじゃないですか、
はい、
まあ、おそらく静原の方もその例にたがわず、まあ、そういう状況っていうのがね、やっぱり生まれてくるような環境があるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういう意味では皆さんはそこをも支えてるって感じなんですか。
そうですね、私たちは地域の方と一緒に支えていくっていうことを目的にして、
うん、
学生でできるところと地域の方と、はい、一緒にやっていくところを分けてやってます。
休耕地に関しては、ね、何個か地域の方で、
はい、
ちょっともう農業しないっていう方が私たちの活動を知って、ぜひ使ってくれっていうことで使わせていただいている土地とかもあって、
ああ
田んぼ以外に
お手伝いしているだけじゃなくて、はい、もうすでに休耕田になっていたところをもう一度、
そうですね、畑を借りさせていただいて、
はいはい、
何か農作物を、野菜だったりを作らせていただいているっていうところもあります、
うん、ああそうですか、
はい、
それはでもその皆さんが貸し農園で農作物を作るのが目的っていうんではなくて、
そうです、
ね、いずれやはりその地を地元の人に、さっき初村さんおっしゃったようにやっぱり引き継いでいこうということですか、
は
い、
そうですね。ただ私たちも静原に行くだけでは仲良くなれないので、うん、その農作業をしている場所が地域の方とこうコミュニケーションを取れる場になればいいなということで、
うん、
その農地を借りて農作業をしてます。
今そのコミュニケーションというお話ありましたですけど、やっぱりその、うん、静原っていう地域にね、皆さんはその地元とは何のこう縁もゆかりもない人たちじゃないですか、
うんうん、
そういう学生さんがそこで活動するっていうことのどうなのか、地元の人たちのこう反応、ね、年を召した方々の反応とか、そこに住んでる皆さんと同世代の、ね、若い人たちの反応とか、そういったのはどうですか。何か変化があるとかあったとか、
はい、学生っていう立場もあって、うん、4年でどうしても卒業してしまうっていうことはあるんですけど、
はい、
逆を言えば4年間通して入り続けてくるっていうことも事実なので、
うん、
新しい人が途切れないっていうことをプラスの面に考えて活動に取り組んでます。
はい、
あ若者がこう、うん、私たちの代がいなくなっても下にどんどん若い代がまたいるっていうのは学生、うん、大学生っていう特徴だと思うので、はい、それを生かしていきたいなと。
なるほど、同じ人たちだったらどっかでその人たちがあもうちょっと卒業ってやめちゃったらもう途切れちゃうけど、はい、皆さんの場合はどんどんどんどん、
は
い、まあ、逆を言えば次につないでいくっていう使命があるわけね、
は
い、
そうですね、
ね、新入生を獲得してこの活動につないでいってもらうっていう、はい、なるほどそうか、まあということはそのなんか学生さんの気まぐれでっていうんじゃなくて7年続いてるっていうことはもう地元の人たちがすごくやっぱ信頼を置いてくれてるっていうことですよね、皆さんの活動にね、うん、で先ほどおっしゃってた次の人たちにつないでいくっていう意味では若い人たちの反応はいかがですか。
そうですね、若い人たちは最近では2年連続春の大祭という若い人たちが比較的多く集まるイベントが中止になっていて、コロナの影響で、そこで若い人たちと接点を持つ機会っていうのは減ってきてるんですけども、うん、来年からはそこを復活させて静原地域の若い方とも積極的に交流できていけばいいなと思っていて、
うんうん、
そこで生まれた接点をもとにまた若い人たちに伝統文化とかをつなげていける機会になったらいいなと私たち学生は思っています。
なるほど、まあ、いろいろそういう熱い思いを持って活動されているということですね。はい、分かりました、ありがとうございます。ではここでですね、一旦ミュージックブレイクを挟んでまた後半のお話をお伺いしていきたいと思います。今日皆さんの方からご紹介いただきます音楽は、スーパービーバーの日向。はい、本日お越しいただいておりますのは京都産業大学学生有志団体静原応援隊の皆さんです。後半はですね、少しメンバー交代しまして、今からお話をお伺いしますのは西川いつきさんと石村周平さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
前半お話しいただいた初村さんと渡辺さんは3回生と伺ったんですが、皆さんは
2回生
です。
2人とも2回生ですか。はい、わかりました。ということはちょっと先輩はですね、いろいろとこれまでの活動とかですね、いろんな経緯とか、そういったこともご紹介くださったんですけど、皆さんはね、先輩方言ってたのはこの学生の活動っていうのは特徴はどんどんどんどん次の人に引き継いでやっていくことだと言っておられたので、
はい、
皆さんはそれを引き継いでやっていってね、これからどういうふうに活動発展させていこうかっていうようなことをですね、中心にいろいろお話伺っていきたいと思います。
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでまずですね、お二人にお伺いしたいのは、先輩方やっておられるそういう、もち米作りとか野菜作りとか、それからしめ縄作ったりっていうね、活動があるんですが、もっといろんなたくさんの人を巻き込んでいこうということで、活動してらっしゃるということを伺いました。ちょっとその辺のところについてですね、どんなことやってるのかご紹介いただけますか。
そうですね、やってることとしてはそのお餅つき交流会とか。
お餅つき、その自分たちで作ったもち米で餅つきをやろうと、
はい
はい、
その地元の人とかに直接家にお伺いしてポスターを配りに行ったりして、
うん、
その来てくださいっていうのを
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
他にも一般の人を呼んだりとかもしていて、
うん、
僕たちが作ってるお野菜を販売していただいてるお店の常連客の方がいらっしゃるんですけど、その人たちが僕たちが静原で行ってる活動の理念にちょっと賛同というか共感してくださった方がいらっしゃって、うん、その人たちをお呼びしてるっていう感じにしてます。
一般客というふうにおっしゃったのは、要はその農家の人じゃない静原の人っていうことですか。そうじゃなくて静原以外の地域の方。
静原以外の地域の方ですね。
その静原以外の地域の方に静原っていう地土地、こんないいところだよ、素晴らしいところだよっていうのを知ってもらいたいっていうようなことですか。
はい。
なるほど。でどういうことやってるんですか。
どういうこと。
その他の地域から人を呼び込むための企画っていうのは、そのお餅つきとかそういうところにそういう人たちを招いてるってことですか。
はい。
ああ、なるほど。まあなんかそれ以外にも学生さん向けの活動みたいなものもされたのかな。お正月飾りのなんとかとかそういったこともちらっとは聞いたんですけど、
なんかワークショップとか、
うん、
藁を使って、
はい、
そのちょっとした小物を作るみたいな活動はちょっとしてます。
はいはい、それはそのやっぱ学生さんあんまりお正月飾りってそれほど今まで縁がなかったかもしれないけど、そういった人たちにそういうものを親しんでもらおうという、若い人にも関心を持ってもらおうっていう、そんな形ですかね。
そうですね。
なるほどなるほど。どうですか、そういう活動をしていて、そういう周囲の人たちの反応っていうのは。
やっぱりその普段の活動っていうか普段生きてる中でそういうのに触れ合う機会ってなかなかないので、うん、僕たちがそういうのをこう広めていくことで、うん、そういう活動を楽しんでもらってるっていうのはすごい貴重な体験させてもらってるなと思いました。
しっかりして答えるね。じゃあちょっと、先輩方にねお伺いしようと思ってたんだけどちょっとお伺いできなかったんで皆さんにちょっと聞きたいんだけど、もちご先ほどそのお餅つきってなったまあ大体もち米だからお餅つきっていうのは皆さん発想するんだけど、なんか全然違うものを開発皆さんの先輩が開発されたらしいじゃないですか。ちょっとそれについても紹介し皆さんの知ってる範囲でご紹介してもらえますか。
そうですね、しめ縄ドーナツっていうのをその2019年に開発しまして、うん、それを売ってる感じですね。
しめ縄ドーナツってそれは何、しめ縄のような形をしてるドーナツですか。
いやそういうわけではなくて、うん、形とかはもう普通のドーナツなんですけど、うん、しめ縄作りをする過程で、うん、もち米がたくさん取れたので、はい、そのもち米をただもお餅つきするだけではやっぱりもったいないので他にも有効活用できないかっていうふうに考えて、でその結果できたのがしめ縄ドーナツになります。
もち米を作った新しい食品の開発をしたという。
そうですね、はい。
それはその19年と聞いたけれども今もずっとその活動はしてるんですか。
そうですね、今は、販売の方をお願いしてて販売と制作の方は、してもらってます。
あ、それはもう地元の人たちにその引き継いだっていうこと。
いえ、そういうわけではなく なくて学生が開発したのを、うん、そのまんま売ってる。
あ、もう完全に一般の商品化製品化してるってこと。すごいですね。それじゃあ街中で買えるわけですか。
いや、京都産業大学のマルゼンっていうショップの方で買うことができます。
はい、あ、なるほど。学生さんっていうか、まあ、その職員の方も含めたあの京都産業大学の人たちしかその本店に預かれないということね。
はい、
あ、なるほど。そうですか。皆さん当然のことは食べてますよね。
はい、
どうですか。
いろんな味があったんですけど、うん、私は柚子を食べて、はい、とても美味しかった
です。西川さんの推しは柚子ね。はい、周平君はどうですか。
あ、僕も柚子で、はい、やっぱりさっぱりしてて、うん、すごいなんか牛乳と合うので美味しいです。
あ、は
い、
あ、そうですか。あんまり宣伝してもらってもな、三大の人たちが食べられないかもしれないね。そうか、そういったものを今作ってらっしゃるということですね。はい、じゃあですね、これから皆さんにお伺いしていきたいのは、まあ、そういう形で先輩からどんどんこう引き継いでいろんな活動をしてこられたわけだけれど、いよいよ来年今年4月から3回生になって、3回生が隊長を務めるんですってね。
はい、
で皆さんの中から隊長が生まれてくるということでリーダーシップ取ってやっていくことになろうかと思いますけど、この活動をこれからですねどういうふうにやっていきたいかっていう思いみたいなものをね、それぞれお二人の方からお伺いしたいなと思うんですけど、
やっぱり僕たちはその地域の方とやっていくっていうのをモットーにしていくんですけど、うん、まだまだ地域への溶け込みというか仲良くやっているっていうふうには慣れていないので、うん、やっぱり日常からこう普段の会話から、
はい、
その地域の方が何を求めているかっていうのをちゃんとこう受け取って積極的に、
はい、
で地域の方へ溶け込んでいきたいと思ってます。
うーん、
あと若い世代とやっぱりもっと交流してその地域の若い世代の人と交流していきたいなと思ってて、
はい、
そのために今基本的にそのご高齢の方とやらせていただいてるんですけど、若い人にはもっと呼べるようにしていきたいなと思ってます。
今その、もち米作りっていうのはもともと高齢者の方々がやってた活動を引き継いでやってるっていう感じで、その地元の若い人たちはまだ一緒にそういう活動をやるっていうところまでには
至ってない。そこまでは至ってないですね。
ああ、そうですか。なるほど。でもいずれその農地を、ね、守っていくっていうのはやっぱり地元の人でないと いけないですものね。
はい、
そういったことがこれからやっぱり大切だということで、うん、まあ、それを目指してずっとこう活動を続けていくっていうことですか。
はい、
なるほど。西川さんどうですか。
そうですね、私もその石村くんが言ったように、
うん、
同じように若い世代に つないでいく活動をもっとしていきたいなって思うし、
うん、
あと4年間で私たちの世代は終わってしまうので、その先輩からももっと静原のことを、先輩とか地域の方からも静原のことをもっと学んで、それを下の世代に伝えていくことが大切だと思っているので、そこを頑張りたいと思っています。
なるほど、そうですか。ちなみにお二人は地元京都のご出身なんですか？
僕は兵庫県出身ですね、
うん、私は京都です、
ね、京都ですか、はい、でももう二人ともそんな農作業なんて初めての経験ですよね、
はい、
やったことなかったんですよね、
はい、う
ん、まあそういうね、実際にそういう田園地域に入って新しい活動をするっていうのは、すごくこれからやっぱそこを守っていかなきゃならないっていうような、まあ、思いがあって続いてることだと思うんだけど、一方でやっぱりあるじゃないですか、初めてそういったことやって苦労もあるでしょう、学生さんがそういう活動をするっていうことについてはね、まあ、そういったのはどうです？
そうですね、全く私はもう農業関心はあったんですけど、何にもわからない状態で本当に、
うん、
なんで地域の方からたくさん知恵を教えていただいて頑張ってきた感じで、本当に初めは何もわからない状態で大変でした。
ね、実際いろんなこう作物を普段意識せずに食べてるけれど、実際にこの暑い時でもいろんな活動しないといけないし、向こうは待ってくれないし ね、
はい、
ね、その辺やっぱり大変な部分あると思いますね、その辺どうですか？
そうですね、やっぱり季節の変化にやっぱり作物はやっぱり影響がすごくて、
うん、
夏場やったら、気温がすごい上がるので、
はい、
作物がすごい成長スピードが速くて、
うん、
収穫時期がやっぱりもう時期を逃すとすごい収穫できなかったりするので、
うんうん、
そういうのがやっぱり難しいなと思いました。
なるほど。でもその作物の成長サイクルと学生さんの生活スケジュールサイクルって違うじゃないですか。例えばその何テストの試験の期間にぶつかるとかさ、そういうのあるとなかなか、ね、自由に活動できないっていうようなことはもうあるんじゃないかと思うんですけど、その辺はどうやって乗り越えてきてるんですか？
と誰もやっぱり農園にいないっていうのはダメなので、
うん、
シフト制を組んで、この日は誰々が行くっていうのをあらかじめ決めておいて、
はい、
で人がいないっていう状況をなくすようにしてます。
もうあくまでもやっぱり皆さんの中でそこは守っていこうということでシフトを組んでやってると、
はい、
地元の人の協力みたいなものもだいぶ得られるようにはなってきましたか？
そうですね、やっぱり僕たちだけでやっぱりダメなところがあって、
うん、
その田植えの仕方やったりとか稲刈りの仕方とか、そういう農業のなんていうんだろう、農業の技術みたいなのを教わってなんとかやってます。
もう学生さんがここまでやってくれてるんやから私らもみたいなふうになんかちょっとこう協力してくれるとかそういったのってあります？なんか聞いたら、いやもう餅米作りももうやめよう思ってたけど学生さんがやっぱりやってくれてるからもうちょっとやってみようかなってなんか思ってやってくれてる人もいるっていうのはね、ちょっと聞きましたけれども。
そうですね、もち米をもうそろそろやめようかっていう雰囲気にはなってたんですけども、その私たちが活動しているのを見てもう1年やってみようかなっていう言葉をいただけたので、そこは嬉しかったです。
なるほど。まあ、皆さん自身の熱い思いエネルギーみたいなものがやっぱりそういった地元の人たちにもね伝わっていってるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、ぜひこれからもですね、頑張ってこの活動続けていっていただいて、そしてまた次の人たちにつないでいっていただきたいと思います。今日はどうもお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
その前に、お越しいただいた初村さん渡辺さんもどうもありがとうございました。本日のゲストはですね、京都産業大学の学生さんの有志団体静原応援隊の皆さん、初村さん渡辺さん西川さん石村さん4人の方でした。どうもありがとうございました。これからもどうぞ頑張ってください。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの近藤忠博でした。どうもありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする 近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。